皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト始まります。この番組では18年の個人映画制作経験から実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしていきます。第5回目の今回はですね、タイトル物語を紡ぐための方法と物語を映像化する方法は少し違いますっていうタイトルでお届けします。いまいちわからないかもしれませんので、詳しくお話ししていきますね。頭の中にうごめいてるストーリーとか、まとまりのない断片的なイメージとか、作ってみたい雰囲気、物語、それからこういうセリフを使ってみたい、こんなキャラクターを、描いてみたい、いろんな頭の中にいろいろとアイデアが浮かんでると思います。今回はですね、映画、映像作品を作るためのシナリオの書き方についてまとめてみたいと思います。シナリオというのはですね、もちろんシナリオ講座とかシナリオ学校なんていうのもたくさんありますしね、シナリオライターという専門職もあります。シナリオを書くっていうのは非常に奥が深くてですね、大変な作業なんですね。映画の出来も結局シナリオ次第、シナリオが王様だっていうのはよく聞く話だと思います。映画を作るにあたって当然のことながら、シナリオがまず完成しないことには映画を作るスタートを切ることができません。ただし初心者、初めて映画を作る方というのはこのシナリオでつまずくことが多いような気がします。そもそも僕もシナリオの専門家ではありません。ただですね、映像化しやすいシナリオを書くことは僕は得意なんです。実はですね、物語を紡ぐっていう方法、つまり物語を作り込んでいくっていう方法とですね、その物語を映像化するっていう方法はちょっと違うんです。原作とシナリオが分かれてることって多いですよね。それから、シナリオは誰々で監督もシナリオに手を加えているっていうこともよく見かけると思います。映画の脚本、シナリオの欄にシナリオの人と監督の名前が両方載ってることっていうのも多いんですね。おそらくなんですけども、ほとんどの映画で監督っていうのは多かれ少なかれシナリオに手を加えてます。これなぜかっていうと、シナリオライターがせっかく書き上げたのに、なんでわざわざその手を加えるのかっていうところに今回のお話の本質があります。文字での表現と映像の表現っていうのはどうしても違いが出てきます。シナリオライターさんが書くシナリオっていうのは文字による表現なんです。その内容を監督は自分が映画化、映像化しやすいように書き直していくということが起きています。よく僕はシナリオの書き方を教えてなんていう相談も受けるんですけども、いつもアドバイスは一つです。今日はそのやり方をお話しして終えたいと思うんですけども、カルフ流の僕のシナリオの書き方、手順というのを簡単にお話します。2ステップです。まずですね、自分が書きやすい方法でとにかく物語を書き上げてください。いきなり最初からト書きとか場所とかシーン番号とか、そういうフォーマットにこだわる必要は全くないです。慣れてるならいいですよ。ただ、初めて作るんであればもう何も考えずに、小説のようでも何でもいいので、とにかく物語を頭から最後まで完成させてください。その後そのシナリオをより良くしていくんです。具体的には2ステップ目で、映像化しやすいように書き直していきます。フォーマットっていうのはまあ決まってますけども、自分で書いて自分で監督するっていう視点において、正直言うとですね、フォーマットこだわってる場合じゃないです。怒られるかもしれませんけども、どうでもいいです。シナリオライターさんは、フォーマットに乗っ取らないと企画が通りませんし、プロのプロデューサーとかに見てもらえませんし、コンクールにも通りません。だからフォーマットにすごくこだわります。しかしながら、我々個人でシナリオそのものを誰かに批評してもらうとか、コンテストに応募するんじゃない限りですね、自分の映画化のためだけにシナリオを書けばいいんです。つまり形式とかフォーマットっていうのはちょっとひどい言い方ですけども、どうでもいい。その代わり書き上げてしまいましょう。そして書いた物語を映像化するために書き直していく。シナリオはいきなりそれ時点で完成するもんじゃないっていうことを考えて、肩の力を抜いてスタートしていただければと思います。またシナリオの書き方っていうのはおいおいお話ししていきたいと思います。今日はシナリオを書き始めるスタートについてのお話でした。 以上です。